経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福岡こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福岡藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード 219A ハートシード、代表取締役社長福田圭一さんにお越しいただいています。福田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、ハートシードの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社は慶応大学初のバイオベンチャーで、 iPS 細胞から心筋細胞を作成して、微小な心筋細胞の塊、これを心筋球というふうに呼んでいますが、これをですね、重症心不全の患者さんの心臓に直接移植することで、心臓の収縮する機能を改善して心不全を治療する技術を開発している会社でございます。
はい、ありがとうございます。大変注目されている、事業内容となりますので、また後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、では福田さん、生年月日を教えてください。
はい、昭和32年の5月の生まれです。
ご出身はどちらでしょうか。
東京都浅草の生まれでございます。
将来についてはどのような夢をお持ちだったのでしょうか。
小学校の頃に、SF の小説とか結構読むのが好きで、はい、宇宙のこととか、あるいは科学のこととか、そういったことを本で読んでいたので、なんとなく理系の科目も好きだったこともあって、将来は科学者になりたいというふうに思ってました。
科学者に、ということは進路もそのようにお考えだったのでしょうか。
はい、高校の時は公立高校で東大も何人か入る高校でしたので、はい、東京大学の理科一流を目指して頑張って科学者になりたいということで勉強してました。
その後ご進学されたのは慶応義塾大学医学部ということですけれども、この医療に興味を持ったきっかけは何かあったのでしょうか。
はい、実はですね、高校3年の時に母親が乳がんになりまして、はい、でその後東大受験したんですけれども、残念ながら得意なはずの数学で絶対解いちゃいけないという難問に引っかかってしまって、時間使って、結局浪人してしまいました。で、浪人を決めて数日経ったところで、今度は父親が急に吐血をしまして、はい、結果的に進行胃がんだったんですけれども、両親ともに、がんになってしまったということで、予備校に、当時通ってたわけですけれども、寸大予備校ということで、一番お勉強ができる人たちのクラスが医学部クラスっていうところだったので、自分は医学部志望じゃなかったんですけれども、そこに、行ってみました。で、それまでですね、お医者さんに接することはほとんどなかったんですね。両親が病気をしてずっと入院してたので、お医者さんっていうかね、そういう病院っていうものを初めて目にすることがになりましたし、寸大の席の周りの連中はみんな医学部を受ける人たちだったので、医学部っていうのもあるんだなというふうに思いました。それでも科学者になりたいっていうのは夢としては全然変わらなかったので、はい、一浪した時には東大のリーチに、受験しまして、しっかり受かりました。ただですね、周りが医学部志望だったのと、それから自分の両親もそんな感じだったので、自分も一個ぐらい医学部記念受験してみようと思いまして、一個だけ受けた大学が慶応大学の医学部だったんです。で、それにたまたまだと思いますけれども合格したので、さてどうしようということになって、いろんな人に相談しました。で、最終的にやはりお医者さんになっても研究はできるだろうし、いろんな病気の人たちを、助ける治療法を作ることができれば、それもまた楽しいだろうと思って医学部に進学することに決めました。
医学部ご進学されて何年くらい通われるのでしょうか。
医学部6年間です。
6年間、自分の科を何か途中で選択をするのでしょうか。
6年生の初めぐらいの時には今の循環器内科に行こうというふうに思いました。患者さんを見る時にですね、比較的にロジカルに判断ができるので、自分が得意な数学がそこで役に立つんじゃないかと思って、それで循環器内科ということにいたしました。
は
い、
学校6年間進まれた後は、どのような進路になるのでしょうか。
はい、やはり私人の役に立つ研究がしたいというふうに思ったので、大学院に進学させていただいて、臨床的なことプラス研究的なところも一生懸命勉強した、そんな感じですね。
実際に患者さんも見ながら学校で勉強もしながらというイメージでしょう。
はい、患者さんを見るのが半分、
はい、
そして、基礎的な研究をするのが半分という形で、二足のわらじなんですけれども、そんな形で、ハードではありましたけど楽しかったです。
当時振り返っていかがでしょうか。
両親が癌で、父親が大学の1年の時に亡くなり、
はい、
大学の4年の時に母親が乳がんの再発で亡くなったんですね。ですから、そういった意味では、大学生の時に、かなり苦労したということもあったので、その後ですね、大学卒業してから、もちろん普通の方から見ればハードだとは思いますけれども、私にとってはその大学生の時が一番ハードだったので、卒業してからの大変さなんていうのは苦労のうちにも入らないと、そんな感じでした。
その後はどのように進まれるのでしょうか。
はい、私は循環器の臨床をしながら、同時に研究を進めると。で、特に、ちょうどその時代にですね、いろんな病気のメカニズムっていうのが遺伝子レベルで解明されるようになってきました。残念ながらその当時循環器内科っていうのはその遺伝子レベルの研究ができなかったので、海外に行ってその勉強をしようかというふうに思いました。で、学会のついでに海外の有名な研究室に行って、留学したいっていうふうに言ったら、お前はそういった遺伝子レベルのこと触ったことがないのに来てもダメだというふうに言われまして、それだったら日本の国内で遺伝子レベルの研究をした後アメリカに来たらいいよと。で、そうすればアメリカにいる人間って限られますから、効率的に勉強できるよっていうふうに言われて、なるほどその通りだと思いまして、国立がんセンターの研究所に行って、その遺伝子レベルの研究をするとともに、その後アメリカのハーバード大学、そしてミシガン大学ということで留学を続けて、その後また大学に戻ったと、そんな感じです。
はい、それがこの現在の事業につながってくる研究になるのでしょうか。
はい、留学から帰ってきて、さてどんな研究をしたらいいだろうというふうに思ったんですが、自分が20代の時に、拡張型心筋症という病気の方、患者さんと出会いました。はい、で、その方は、ほとんど自分と年が同じで、ところが、当時は心臓移植もまだやられていない時代だったので、有効な治療法がありませんでした。で、そこで私はその先ほどの遺伝子レベルの研究をするとともに、そういった病気を治せるような医者になりたいと、そういった治療法を開発したいというふうに思って、で、留学から帰った後そういった研究を始めたということになります。
心臓の動きが不安定になるという病気でしょうか。
はい、で、多くの心臓病の場合には、心筋細胞っていうのがいろんな原因で失われてしまう。例えば、心筋梗塞であれば血管が詰まって心筋が死んでしまう。心筋炎という病気、これはウイルスでなりますけれども、ウイルスが、ついてしまった心筋が、やられてしまう。結果的には、どんな病気もそうなんですが、心筋細胞の数が減ってしまうんですね。
はい、
で、普通の、例えば骨格筋ってありますよね。我々筋トレすれば筋骨隆々になるじゃないですか。はい、ところが心筋細胞の場合には、運動をしても何をしても心筋細胞の数が増えないんです。それが心不全の一番大きな原因なので、心筋細胞が失われてしまったのであれば、心筋を外から補ってあげれば心不全が治療できるんじゃないかっていうふうに考えて、一生懸命心筋細胞を作ることを考えました。
もう画期的な研究になるわけですよね。
はい、で、最初にやった研究は、日本に帰ってきてから、骨髄の細胞を用いて心臓の筋肉を作る研究をしました。で、研究の完成には4年ぐらい時間かかりましたけれども、なんとか骨髄の細胞から心臓の筋肉ができるという研究を世界で初めて報告しました。 でそうすると世界はの方々はびっくりして、はい、骨髄を使えばあの心臓の筋肉が再生できるんじゃないかということで、まあ、非常に複雑な操作をするとそういう細胞ができるにもかかわらず、特にヨーロッパなんかではもう人の骨髄を取って心臓にブチブチ刺すような研究がやられて、いやそれじゃダメだろうと、大量に心筋細胞を作ってちゃんときれいな形で移植をしなければ、病気は治らないだろうというふうに思って、我々はその研究をさらに進化させていきました。例えば左心室って心臓、全身に血液を送り出す場所がありますが、ここがやられると心不全になっちゃうんですけれども、左心室って150グラムぐらいの心臓の筋肉の塊なんですね、はい、でこの150グラムぐらいの心臓の筋肉なんですが、例えば50グラムの心筋が失われてしまうと、例えば心筋梗塞でちょっと大きめの心筋梗塞だとそういうことが起こるわけですが、うん、そうすると心不全になっちゃうんです、うん、まあ、足りなくなってしまった50グラムの心筋をなんとか作って移植をしてあげたら元気になるだろうと、こういうふうに考えてあの研究を進めていきました。で、1995年から最初に骨髄の研究を始めたんですが、骨髄は確かに心筋細胞を作ることができるんですが、ごく一部しかできないので、それを大量に作るためにちょうど2001年からですね、人の ES 細胞っていうのが使えるようになりました。これはイスラエルの研究者が人工授精の余剰卵からその ES 細胞というのを作って、世界に提供したというのが初めだったと思います、うん、で我々は日本で作られた ES 細胞を用いて、人の ES 細胞ですけれども、これを用いて心臓の筋肉を作る研究というのを行ってきました。で何年か経つとですね、心筋細胞がやっぱりできるようになってきて、ちゃんと臨床応用できるかなっていうふうな見込みが立ってきたところで、山中伸弥先生が iPS 細胞の研究を発表されました。で我々仲間の消毒会で論文を読む会やってたんですが、山中先生の論文発表を見て、こんなことがあるんだっていうことで大変驚きました、
はい、
でも、その驚いたもうその日のうちにですね、京都大学に電話をして山中先生に来ていただいて、で、iPS 細胞の、性質とか作り方とかを教えていただいて、山中先生が最初に発表されたのは2006年ですけれども、その翌年の2007年からは我々も iPS 細胞を用いて心臓の作る研究を開始していました。
この会社ご起業されたのは2015年、
はい、
ということなんですが、きっかけについて教えていただけますでしょうか。
はい、で再生医療の研究をして、心筋もだいぶできるようになってきて、臨床応用をしなきゃいけないということで、そちらの方向の研究を進めていました。2005年に私、慶応大学の再生医学教室というところの教授になり、で2010年に、その古巣の循環器内科の教授に戻ったんですけれども、ちょうどその年にですね、スイスの、ベンチャー製薬会社、そこから講演に呼ばれまして、講演に行ってきました。でその方は創業科学者で、アクテリオンという会社でしたけれども、その会社の社長様ご夫妻の前で、お二人とも研究者なんですけれども、講演しました。で再生医療の研究の話をしたんですが、その時にですね、終わった後、3人で会食させていただいて、いやお前の研究すごい面白かったよと、ですごい役に立つと思うと、社会のためにはこれ絶対、社会実装しなきゃダメだと、で今全然ね、大学の先生だからそんなこと考えてないだろうけど、俺も実は10年前に会社作って今では1000人ぐらいの会社になってるんだと、だからお前もね、何年間か準備して、ベンチャー会社作りなさいっていうふうに言われて、あそうなのか、そういう方法もあるんだと思って、準備が整ったところで2015年に会社を作ったと、こういうわけです。
ありがとうございます。で会社の成り立ちまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証グロース上場、証券コード 219A ハートシード代表取締役社長福田圭一さんです。
御社は慶応大学発のバイオベンチャーとして iPS 細胞を使った重症心不全の治療薬開発、これを進めてるっていうことなんですけど、具体的には先ほどおっしゃられた通り、この心筋を集めた心筋球、これを注射器で本当に心臓に入れるということですか。
はい、その通りです。心不全という病気は、うん、特に左心室というところで、はい、心筋細胞がいろんな原因で失われてしまって、うん、心筋細胞の数が足りなくなっているわけですので、うん、心筋細胞を補ってあげれば収縮力は上がるだろうというふうに考えまして、我々は iPS 細胞から、うん、心臓の筋肉、うん、実は心臓の筋肉複数の種類がありまして、はい、ペースメーカーの細胞と心房の細胞と心室の細胞というのがあるんですが、そのうちの心室の細胞だけを作るようにして、作った心筋細胞を今度は iPS 細胞が残ってると、腫瘍形成しちゃうもんですから、iPS 細胞を完全に取り除くことを行って、それを移植に適した形、これを心筋球と呼んでますが、ちょうど1000個ぐらいの細胞の塊にして、患者さんの心臓の筋肉の中に直接移植をするということを行っています。
この心筋球と1000個ぐらいの細胞をひっつけた丸みたいな球みたいなやつ、
ちょうどですね、1000個の心筋細胞を塊にすると、直径が150ミクロンですから、1ミリが1000ミクロンですので、0.15ミリ、顕微鏡肉眼でも点で見えますし、顕微鏡で見るとはっきり塊になっているのが分かります、
なるほど。これを注射器で心臓に突き刺してで中に入れる。で、面白いのはこの注射器って先っぽから出るように思うんですけど、御社の注射器は針が違うんですよね。
はい、我々心臓の中でいろんなところに心筋細胞を移植しなきゃいけないもんですから、今行っている治験では全体で45箇所に針を刺して、心臓にこうくまなく心筋細胞を提供するという形をとっています。でそうしますと当然、針を刺しますから、出血していては、外科の先生がもう手術にならないんで怒り出しますよね、こんなの臨床に使えないよって話になるので、それじゃあ出血しない針を作ろうというところから始めました、で皆さん鍼灸の針治療ってありますよね、針治療の針って、皮膚に刺して抜いても出血しないじゃないですか。
なぜか、
あれはですね、先端に歯がついてないんです。ちょうど円錐形になっていて、尖ってて、針を刺すとですね、皮膚が広がってって、針を抜くと広がった穴がもう閉じてしまうので、途中の血管も切り進むことはないので、ほとんど出血しないということをヒントにしまして、先端がですね、ちょうど円錐形をしていて、じゃあ細胞をどこから出すんだよってことになるんですが、横に穴が開いてまして、直径が 0.5 ミリの針なんですけれども、その 0.5 ミリの太さの針から横に6個ついた穴から細胞を、移植をすると、でそうすると面白いことにですね、針を刺してもですね、ほとんど出血しないんです。で、そういう針ですから外科の先生もですね、心配することなく、細胞移植することができるという形になってます、
なるほど。で現在進めているのがいわゆる開胸、だから胸を開いて心臓を出してそこに直接という形でやられている。現在治験途中ですよね。
はい、現在ですね、治験はですね、低用量群5例、高用量群5例の合計10例の治験なんですが、もうすでにプレスリリースもしてますけれども、9例目の患者さんまで投与が終了しています。残り1例も近々に行われるだろうというふうに予想しておりまして、そうしますと治験が一応終了するという形で、1年間の観察期間が必要なんですが、1年間の観察期間の後そのデータを求めて国に申請をするという形になると思います。
そうすると27年ぐらいに申請を目指しているという形になるんですか。
はい、その通りになります。
なるほど。で次のステージとしては、今は胸を切って開けて出すという形なんですけど、次はカテーテル、これを使うと非常に治療自体が楽になる。あれですよ、血管の中を通していくんですよね。
はい、多くの心臓の治療法がそうなんですが、やはり昔は例えば冠動脈のバイパス手術でも、弁膜症の手術でも開胸して投与してたわけですが、カテーテルというのができると血管に針を刺すだけでいいので、太ももの付け根のところとか、あるいは手首のところに血管がありますが、そういうところから、直径が数ミリの、そんな非常に細いカテーテルですけど、カテーテルという細い管で心臓のところまで、持ってって、その先端に特殊な加工が されている針で、また今度心臓の筋肉の内側から細胞移植するというようなことを 行うという形になります。今までもその例えばカテーテル治療で、狭心症とか心筋梗塞の人の血管を、ステントっていう金属のコイルで広げたり、あるいは大動脈の弁をカテーテルで、届けたりという治療を行われてましたが、今度は心筋細胞をカテーテルで心臓の筋肉の中に直接、送り届けてあげるという治療になりますので、そうしますと、患者さんの負担はですね、もう胸を開けなくて済む分、だいぶ楽になると思います、ね、
今後御社のこの研究いろんな展開考えられるってことですか。
最初に行うのはいわゆる虚血性心疾患というものに対して、いわゆる心筋梗塞後の方ですけれども、そういった方々を対象として、心筋細胞移植を行いますけれども、その他、いろんな原因で心筋細胞の数が少なくなってしまった方がいますので、そういう方々に必要な量の心筋細胞を移植してあげることでもって心筋不足を解消してあげる。今までの心不全のお薬っていうのは残ってる心筋細胞を元気に働かせることはできたんですけども、足りなくなってしまった心筋細胞を補うことは今までできていなかったので、そういうことができれば患者さんにとっては大きな恩恵があるんじゃないかなと考えてます。
で、御社の場合テレビ番組にも取り上げられて、実際に患者さんがかなり重症だった、動けなかった方が、あれですよね、御社のこの移植をして、それで良くなって、あれですね、お祭りでおみこし担ぐぐらい元気になってましたよね。
はい、実際ですね、多くの患者さんが、移植後にですね、心臓の機能が回復してきたということが、さまざまな検査でも分かりますし、患者さんの自覚症状からもそういうことがはっきり見えてますので、やっぱり心筋補填療法、昔から心筋補填療法できたらいいよねとは言われてたんですが、技術的にすごく難しかったので、超えなきゃいけないハードルがいっぱいあったので、なかなか臨床応用できてこなかったんですが、我々がなんとか世界で初めて到達できたということになります。
なるほど。で、そんなハートシードを支えているのは人の力、社長を含めた人材ということだと思うんですけど、御社は今何人ぐらい働いているんですか。
社員の数はだいたい40名ぐらいです。
なるほど。ざっくりと何人がどんな仕事をしているものなんですか。
はい、およそ7割がですね、研究開発部門で、残りがいわゆるコーポレート部門、いわゆる経理、財務、人事、総務、経営企画で、取締役が8名、監査役が3名という形で、会社の構成になっています。
なるほど。これ御社の場合、人材っていうのはどういうふうに採用されてるんですか。
人材はバイオベンチャーですので、即戦力が欲しいということで、大体ほとんどの方は新卒ではなくて、転職の方を、その必要に応じて、募集して、採用させていただいております。
こういった研究になりますから、熱い思いをお持ちで転職されている方が多いのではないかというふうに想像できるのですが、そのあたりいかがでしょうか。
はい、これですね、経営陣もそうなんですけれども、できるだけ優秀な方に入ってもらわなきゃいけないので、最近今年に入って上場をしましたけれども、もちろん上場の前が、人材が欲しいわけじゃないですか。で、そうしますとですね、転職されてくる方も、上場前の会社で、今後どうなるか分かんないと思うとですね、なかなか踏ん切りがつかないじゃないですか。で、そこはですね、それぞれの方々と面談をして、私の思いを伝えて、将来的なビジョンを伝えて、その社会的意義の高さと、ここまで来てるから間違いなくこれ社会実装できるから私と一緒に夢を見てくれというふうに語って口説き落とすというのが一番大事かなと思ってます。
御社の社名ハートシード、非常にいい社名で、なんとなく想像がつきますけど、社名の由来を教えていただいていいですか。
は
い、
ハートはもちろん心臓で、シードは種なんですね。で、ハートシードっていうのは実は植物の名前でもあって、風船カズラっていう植物があります。夏家の南側にですね、 日よけのためにあの植えるあのつる植物でもあるんですが、つる植物ですね、その種がですね、はい、黒くて丸い種なんですが、はい、そこにですね不思議なことにハートのマークがあるんです。でその風船カズラがそのハートのマークの種だということで、それでハートシードっていうんですね。で我々が移植するのが心筋細胞をちょうど、まあ、球状にして塊にしますよね。
種のように。
で心臓の種なので、それを移植して芽を出させて心筋細胞が大きくなっていくわけですから、ちょうどその、ハートの種を移植するっていうのとその風船カズラの種とをかけて、ハートシードという名前にいたしました。
でまあ、あのこの番組はお昼放送してるんですけど、社長はお昼ランチ何を食べることが多いんですか？
私基本的にですね、あの、定食屋さんみたいなのが好きなんですが、なかなか時間がないこともあって、そういうところに行ける時間があるときは行くんですが、なかなか時間がないことが多いので、でそうしますとキッチンカーで買ってきたり、あるいはコンビニさんで買ってきたり、あるいはあの、まあ、テイクアウトのものを、まあ、あのオフィスで食べるというようなことが多いですかね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、番組リスナーに一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、
実はですね私歴史が大好きで、はい、まあ、司馬太郎、はい、山岡宗八、はい、吉川英治なんかの本を好んで読んでます。司馬太郎なんかはもうほとんど全ての本読んでます。特にですね元気をもらいたい時ってあるじゃないですか、はい、その時はですねあの池井戸潤さん の、うん、あの例えば半沢直樹とかですね、はい、あるいは下町ロケットとかですね、はいはい、あの池井戸潤さんのああいう小説ってなんか戦う形じゃないですか、
は
い、
そうですね、
で私あのあれを見るとですね、特に下町ロケットなんか大好きで、はいはい、もうハートシード社は下町ロケットにしなきゃいけないというふうに思って、あの、まあ、そういった本を読んで元気をもらっています。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストはハートシード代表取締役社長福田圭一さんでした。福田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124、 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはハートシード代表取締役社長福田圭一さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。さて経営トップに聞く強みと人材戦略、年内の放送は今日が最後となります。次回1月1日はお休みですので、新年最初の放送は1月の8日となります。ぜひどうぞお楽しみに。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで、良いお年を。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。